質問はですね、負けたくないという気持ちがどうして生まれてくるのかと。ね、これはね、大変いい質問ですね。負けたくないというこの心ですね、負けたくない、ね、負けたくないっていうのはまず誰に負けたくないと思うかがポイントなんです。誰だと思います？誰に負けたくないんでしょう？
相手。
その相手って具体的に何だと思います？相手、負けたくないと思っている相手とは、そうですね、有意識に映る自分です。ここがすごく大事なところですね。負けたくないと思っている相手っていうのは実際の相手じゃなくて有意識に映っている相手なんです、ね、なんで負けたくないか、それはその有意識に映っている相手が負けるとバカにしてくるように感じるからです。ですかね。ここがポイントです。いいですかね。大事なところはですね、私が見ている相手っていうのは実際の相手じゃないんです。でも私たちはとても迷いが深いので、この有意識というものがわからないんです。有意識、有意識っていうのは、私たちが見ている世界っていうのは自分の心に映し出されている世界。例えば自分が誰かを見下したならば、ね、今度は相手の立場になった時に見下されているように感じるんです。例えば誰かに勝って相手を見下したならば、今度は負けた時に見下されているように感じるんです、ね、例えば誰かを悪者にして責めたならばですよ、自分が悪者になった時に責められているように感じるんです。誰かが悪いことをしたからといって無視をしたら、今度は自分がですね、無視をされているように感じる。これが有意識なんです。だから自分があの人から責められているとこう感じたならば、それは実際のあの人が私を責めてるんじゃなくて、私の心がですよ、心に映った相手が私を責めてるんです。だから私が人を責めていなければ、責められて苦しいと感じることはないんです。たとえですよ、相手が責めてきたとしてもです、自分が責めていなければ責められて苦しいと感じることはないんです。 私がバカにしなければバカにされて苦しむこともないんです、ね、嫌なことがあった時にもうこの人と会いたくないってね言って、無視をしなければ無視をされて苦しむっていうこともない。これが唯識、唯識なんです。唯識、私たちが見ている世界っていうのは現実の世界ではなくて唯識に映っている世界なんです。ところが私たちはですね、この唯識がまあ、分からないというか認めたくなくて我を作り出すんです。この唯識から我、我の世界を作り出すわけです。
それは唯識を認めたくないからですか？
そう、唯識を認めたくないからです。なぜならば唯識を認めてしまうとね、その人がいなくなるから。だって自分の見ている世界は全部自分の心に映し出されている世界だってなるとね、全部自分ってなるわけ。全部自分っていうことは相対のね知恵しか私たちはないので、他がなくなるわけ。他がないっていうことは自もないわけ。わかりますかね。ここは自分しかない世界っていうのは不安なんですよ、私たちにとって。だからどうしても自分を感じるために、ね、物事を差別して、例えば、勝った、負けたっていうふうに差別してですね、自分を感じようとするんです。これを分別心。ね、分別心っていうのを別の言葉でガタピシの心っていうふうに言うわけです。ガと他を作り出す。自分と他人とを組んで、作り出す。これと彼ですね。物事を二つに分けていくというね、心を生み出していくわけです。だから分別心っていうのはですね、その自分を感じるために作るんです。負けた人がいるっていうことは勝った人がいる、ね、認められない人がいるっていうことは認められている人がいる、ね、見下されている人がいるっていうことは見下されない人がいる、価値のない人がいるっていうことは価値のある人がいる。そうやって無意識のうちに私たちはその人と自分とを分けていく。これは人、これは自分、これは人、これは自分。そうやって人を生み出すことによって自分っていうのを感じるんです。難しいですかね。だから自分自分自分自分自分って感じるとともに人人人人人って感じるわけ、ね、自分と人を生み出すわけ。
自分を感じるほど人を感じてしまう。
そう、自分を、まあ、自分をこうね強く感じたいって思うほど人を強く感じるんです、ね、
最初は我なんてないんですか？
最初は我ってのは唯識だから、私たちが見ている世界は唯識だから全部自分しかない世界です。有識がない世界っていうのは全部自分しかないから、自分が、まあ、いわゆる夢と同じなわけですよ。ここに自分が存在しているか存在していないかっていうことがはっきりしないわけ、ね、全部自分だから。でそれはとても不安なんですよ。相手も自分の心に映し出された自分だってなると、全部見ている世界は自分になってしまうじゃないですか。そうすると自分がなくなるわけ。全部自分だと自分しかないってことは他がないじゃないですか。他がなければ自もないわけ。 だから本当は私たちは有意識が見えてるわけ。真実から言うと全人類ね、有意識が見えてるんです。自分が見えてるわけです。ね、だけど自分が見えている世界っていうのはとても不安なんです。自分しかないから。だから次に私たちは安心したいと思って我を作り出す。我を作り出すっていうのはこの現実世界が、まあ、なんで真実なんだと思うわけ。この現実世界こそ真実、つまりこの見ている世界が本当なんだと、実際の世界なんだと。例えば私が責められたと感じたら、ね、有意識で感じてるんじゃなくて、この人が責めてるっていうふうに思っちゃうんです。ね、私のせい、心がこの人に映ってるってね、思うんじゃなくて、この人が私を責めてるっていうふうに思っちゃうんです。例えば、謝ってくださいって言ってる相手は有意識だから自分なんですよ。本当は許せない、この人許せないって言ってるのは私が許せないって言ってるのと一緒なんです。私のこと、こんなことをする私を許せないって言ってるのと一緒なんです。
見下すのもそうです。
見下すっていうのも自分を見下してるわけ。だって有意識だから自分しかないんです。人に対する行為っていうのは全部自分に跳ね返ってくるんですよ。自分が謝れないから許されないんです。いつまでも自分は、ね、こんな人私は許せない、こんな悪いやつは許せないってなったらね、自分が悪いことをするたびに自分が許せないから人を悪者にしてしまうんです。全部有意識だから。真実から言ったら有意識なので、見えているのは有意識なんです。だから相手がいるわけじゃなくて、その相手を通して自分が見えてるだけなんです。自分が相手だと思っているものは、実際の相手ではなくて自分なんです。だからこの人許せないっていうのは、自分が許せないってことなんです。でも私たちはこの有意識がどうしても認められなくてガタピシを作り出すわけです。つまりそこに人がいると思ってしまうんです。自分の心が映し出されていると思わずにそこに実際に人がいる。だから責められたと感じた時にね、この実際のこの人が責めているっていうふうに感じるわけ。本当はそうじゃなくて、自分の心に映し出された相手が責めている。つまり自分が人を責めているから、責められているように感じるんですよ。でもそう思えないってことです。
何でもそうなんですか。腹が立つなって思うこと、人に対して腹が立つなっていうことがあったら。だから
人に対して腹が立つなって思うことは、その相手に、ね、相手と同じことを自分はやってるからなんです。だから腹が立つんです。いや、自覚はないけどやってるんです。例えば相手から無視をされて腹が立つなら、無視してるんです。
自分もやってるんだったら腹が立たない。
自分はやってるけど、自覚がない。それはガタピシなんです。ガタピシっていうのは物事を2つに分けて、ガとタに分けてね、ガとタに分けてね、そして優劣を作る心なんです。次に優劣、物事を2つに分けて必ずガ、自分の方を上に持ってくるんです。これを我慢っていうふうに言うんですよ。我慢っていうふうに言ってね 必ず自分の方を上に持ってくるんです。
絶対そうね。
絶対そうです。
じゃあ苦しくないじゃないですか。
そう、苦しくないですよ。苦しくないけど、その相手を、その自分をこうね、上に持ってきた分だけ、相手を下に下げる。
だから、我の通りに自分ができなくて苦しいってことはいくらでもあるんじゃないです
か。我の通りにできなくてってなった場合ですね。そうすると自分は他の方に変わるわけ。つまり、我に、我ね、自分を我のところに置いて、ガタピシっていうのは、我と他がひっくり返るときもあるわけ。例えば自分が勝っているときはこっち側なわけ、
だから必ずそっちは自分っていうふうにはならないですよね。
でもまずはここに置くわけ、自分を。基本はね、基本はここに置くわけ。でも有意識だから他の方に移る場合があるわけ。だからまずガタピシっていうのはガを必ず我慢で上に上げていくわけ。だけど有意識だから他に対してやったのも結局自分にやったのと一緒だから、我の通りにできなくなった時に全部跳ね返ってくるわけ。だからなんで負けたくないって心が起きてくるのかっていうと、それは負けた人を見下してるからです。だから私は負けない人間だという我が出来上がる。でもこれは負けないという前提のもとで我を維持できるんであって、負けた瞬間に自分が勝っている時にこう人に対してやったことが全部跳ね返ってくるんです。
常に下に置いてた。
そうそうそう。
勝つこと。
はい。
勝つというのが我になってる。
そう、勝つということが我になってるんじゃなくて、私は勝つものだ、常に勝つものだっていう我が出来上がってるんです。
それは自分を上に上げて我を作
る。そうそうそう。だからこのガタピシの心が強ければ強いほど苦しむんです。なぜならば他に対して容赦なくやるか、まあ、半沢直樹じゃないけどね、やられたら倍返しだ、10倍返しだ、10倍に返したらどうなるかということですね。これ10倍に返したら、これ全部自分に跳ね返ってくるんです。地獄の様相の中でね、もう怒りの炎をブワーって吐くと、その後ね、もう清涼の風が吹くように心が穏やかになって、その後、鋼鉄の火に燃えた虫たちがですよ、もう、ね、雨のように自分を貫いていくっていう例えでね、教えられてる。10倍で返したら10倍で返ってきます。返ってきたことをさらに10倍で返したら100倍で返ってきますよね、元も。だからやったらやり返すというこの気持ちが起きるのがガタピシなんです。ガタピシっていうのはもうこの世界にとらわれる心なんですよ。この現実世界にとらわれる心なんです。私たちが見ている世界は有意識、つまり自分の心によって映し出された世界なんだけど、それが分からずにこの世界にとらわれる。あの人に会いたくないとか、あの人からこう言われたのが嫌だとか、こうされたくないとか、この人っていうものにとらわれるわけ。でこれはね、大変まずいわけですよ。なぜならば、この世界にとらわれればとらわれるほど、臨終を迎えた時にこの世界が全部消えるから。有意識の世界だけが残るんですよ。だからこの世界にとらわれればとらわれるほど、 ちょっとした無常によって不安になるんです。ものすごく。
囚われたものが消えると有意識だけになって全部返ってきてしまうからですか？
だから有意識っていうものが、有意識は最初から見えてるけど、私たちは不安だからガタピシを作るわけ。この現実世界がなくなると、ものすごく不安だね、不安だけが襲ってきて、ものすごくガタピシの心が強くなって、ね、まあこう言っちゃなんですけど、私たちの業がもろに出てくるわけ。やられたらやり返すという性格の人は、ものすごい苦しみが業を待ってるわけ。つまり自分は早く、ね、この上の立場になりたいと思って下をどんどん攻めて攻めて攻めまくったらね、別にこの現世界があるわけじゃないから、今度攻められる側になって攻められて攻められて攻められて苦しむわけで、そこでまた恨みを返してまた我の方になって、また攻めて攻めて攻めまくれば、次に攻められて攻められて攻められて苦しむということになるんです。だから攻めているか攻められて苦しむか、攻めているか攻められて苦しむかっていうことを、もう限りなく繰り返していく世界へと落ちていくんです。非常に恐ろしい、この負けたくない。私たちは現実世界があるからね、この肉体っていうものがあるし、人だっていうものがあるから、人を責めてもね、その人の立場にならない限り書いてきません。でも肉体を失ったら、責めている間だけが楽で、責めるのをやめた瞬間、なんていうんですかね、責められ始めるわけ。肉体がないから。責められ始めて苦しいから、今度また責めるんです。だから自分が今受けているものはですよ、どんなに苦しかったとしても、結局自分の過去に蒔いてきた種まきの報いなんです。思えないよ、そんな風には。これっぽっちも思えない。だけど真実はそうなんです。どんなに苦しかったとしても、どんなに辛かったとしてもですよ、あの人がこんなに無視してくるなんてひどいじゃないかって思うんじゃなく、ああ、私が過去自覚はなかったけど無視してきたからこんなに苦しいんだと思わなくちゃいけないわけ。自覚はないけどですよ。自覚はないけど無視してきたんだと。だからもう無視するのはやめよう。無視って何か。嫌な人を会いたくないって思うのが無視なんです。あなたは嫌な人をね、避けていませんか？会いたくないと思って逃げていませんか？それが無視なんですよ。相手に対する。ね、自分がする側の時は平気でやるけど、されている時は苦しいんです。ね、自分がバカにする側の時はですよ、平気でやるけど、バカにされて見た時はとても苦しいんです。多くの人は自分の蒔いた種まきをそのまま見たくないから逃げちゃう。
どうやって逃げるんですか？
そのだって有意識だから、相手に自分の姿が映りますよね。だからその相手から逃げれば見えなくなるそうです。
その人から離れる。
そうそうそう。
責めちゃう。
そうそうそう。なんで無視するんですかって責めるか。ね、無視されたくないから離れるか。離れたら、今度自分が、ね、無視をされたときに、されたと感じたときにすごく苦しみます。だから仏教ではどんなに苦しくても どんなに辛くてもその相手から逃げてはいけないって教えられるわけ。攻めてもいけないけどね、すいません、逃げてはいけないっていうふうに教えられるんです。どんなに嫌でも逃げてはいけないんだ、ちゃんと向き合わなくちゃいけないんだ、ね、そういうことで向き合う旅ごとに同じ目に遭った時の苦しみが減るんです。だから私が悪いことをしたからこんな報いを受けたんじゃないんです。そんなね、簡単に全幕で片付けないでください。もっと細かく、無視をしたから無視されてるだけなんですよ。ね、悪いって言ってるわけじゃない。悪いかどうかは自分で判断してください。ね、あなたが無視をしたから無視をされて苦しむんです。バカにされたか、バカにしたから、バカにされて苦しむんです。見下したから見下されて苦しむんです。責めたから責められて苦しむんです、ね、別に何がいい何が悪いじゃないんです。この人が悪いことをしたから責めていいんだというわけじゃないんです。どんなに相手が悪いことをしたとしても、それを理由に責めたら責められて苦しむんです。たとえどんなに相手がひどいことをしたとしても、それを理由に無視をしたら今度無視をされて苦しむことになるんです。相手がいいとか相手が悪いとか関係ないんです。相手なんて関係ないんです。自分のやった行いが返ってくるんです。その時に私たちが問題になる心がですね、こんなにしてあげたのにと、ね、こんなにしてあげたのにっていう心なんです、ね、私はあなたのためにこんなにしてあげたのに、ね、あなたは私を無視してきたと。こうなるともう腹が立って腹が立ってしょうがなくなるんです。こんなにしてあげたのに、あなたのためにこんなにもしてあげたのに、なんであなたは無視をするんですか、なんであなたは責めてくるんですか、なんであなたはバカにするんですか。もうこれがもう大体怒りの原因ですよ。みんな怒るのはですよ、何かしら人のために一生懸命努力したから怒るんです。ね。奥さんだったら旦那さんのためにこういろいろね、日々尽くしている。こんなにもしてあげたのに、旦那さんのね、心ない発言があると腹が立ってきません？なんでこんな思いをしないといけないんだ。ねえ、妻が食事を作ることは当たり前じゃないんだ。ね。妻が子供の世話をすることは当たり前じゃないんだ。ねえ、旦那がお金を稼いでくるからと言ってですよ。ねえ、何でもやってるってわけじゃないんだっていうふうな気持ちが起きてくる。でもその時に思ってください。ね、この相手だと思ってるのは自分です。こんなにもしてあげたのにって思う相手は自分なんですよ。ね、あなたは自分のためにあんまり動きたくないだけなんです。
どういうことですか？
わかります？私たちは自分の欲のためならいくらでも動くけど、因果の道理に従って自分の幸せのために何か種をまこうとすると、めんどくさいっていう気持ちが起きてくるんです。これ人のために種をまいた、 わけじゃないんです、有意識だからね。いやこれね、こんなにしてあげたのにっていうふうに言うけどね、自分のためでもあんまり動かないんですこういう人。こんなにもお前のためにしてあげたのにっていう人に限って、じゃあ自分のためにね、ね、自分が例えば病気にかかっているから自分の体のために動くと、めんどくさくて動かないわけ。
例えば苦毒を食べるために動くとか、
そうそうそうそう、自分の幸せのために動くのもめんどくさいし、人のために動くのもめんどくさい。そういう人はこんなにしてあげたのにって思う。
人のためにって言っても有意識だから自分なんですよね結局は。
なら人のためにって言っても有意識だし、人に対する気持ちって自分に対する気持ちと一緒なんです。だから自分のために動きたくない人ほど、人のために何かをするとこんなにしてあげたっていう気持ちが起きてくるんです。
要するに努力が苦手になる、
その自分の、まあ、幸せのための努力ですね。欲のためなら動くよ、
欲のための努力
ね、欲のためならね、もういくらでも努力しますわ。もうね、自分の好きなドラマがあってね、あ、ちょっと溜まってるなと、ね、今月分ちゃんと見ないといけないなと思ったらですよ、1時になろうが2時になろうがテレビの前でこう限りかじりつくじゃないですか。この努力、ね、こんなことはできても自分の試験のためのね、勉強、1時も2時もこうかじりついてね、やるということはやらないんです。そう、自分のためにも動けない人は人のためにも動かない、そういうことなんですよ。だからこんなにもしてあげたのにっていう相手も、有意識からいたら自分だし、こういうふうに言う人は自分にも動いてないの、自分のために動いてないから人のためにも動けないんです。自分のためにっていうのは因果の道理に従って自分のために良い種をまくということです。ね。やっぱ仏教は真実ですから、良い種をまけば良い結果がやってきます。悪い種をまけば悪い結果がやってくる。ね。自分に苦しみという結果がやってきたっていうことは、自分に原因があるんですよ。自分が良い種をまいているのにですよ、悪い結果がやってくるってことなんてありませんね。自分が今苦しんでいるのは自分が悪い種をまいたからです。因果の道理が分かったら、その自分の種に種をまいていこうって思うわけです。そうやって種をまいている人は、こんなにもしてあげたのにっていう気持ちは起きてこないんですよ。こんなにもしてあげたのにっていう気持ちは、これ懈怠っていうんですね。仏教ではいわゆるめんどくさい、怠けたい、やりたくない、楽がしたいっていう心です。楽がしたいと思ってるのに、ね、やらなくちゃいけないからやったと。めんどくさいけど頑張った。そういう時ほど、こんなにしてあげたのにっていう気持ちが起きてくる。ね。それなのに、すぐに結果が出ないと怒りが起きるんです。ね。だけど、あなたは、気づいてないかもしれないけど、日々ね、悪い種をいっぱい撒いてるじゃないですか。すぐ結果が出てます？出てないでしょ？ねえ、それはね、種を撒いてもすぐ結果が出ないからなんです。あなたに苦しみという結果がやってきてるってことは、それは気づいてはいないけれどもね、いっぱいやってきたんですよ、悪い種撒き。それはね、分別心があるからね、認めたくないですよ。私は常に良い種をまいているって思いたいですから。悪い種なんてまいてないと思いたいですけど、 でも現に苦しみがやってきてるってことは自分が悪い種をまいたからなんですね。特にね、やっぱりね、うぬぼれている時ほどね、信じられないと。おかしいな、良い種をまいてきたはずなの、こんなに人のためにこんなに頑張ってきたはずなの、なんで私はこんな仕打ちを受けないといけないんだろう、こんな目に遭わなくちゃいけないんだろうって思うわけですよね。で、自分の頭の中にね、なんかいつの頃だか思い出してごらんってね、あんなことこんなことやったでしょうって感じでね、良い種まきが浮かんでくるわけ、こう次から次へと。あんな良い種もね、あんな良い種をまいたでしょうって、ね、こんな良い種まきも敷いたでしょう、どうして私は認めてくれないのって感じのね、こういう感じになるわけですよ。自分に苦しい種をまいてきた時ほどね、頭の中に自分のやってきた苦労や努力がいっぱい浮かんでくる。あんなこともやった、こんなこともやった、なのになんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないんだね。いやいやいや、忘れてるだけです、忘れてるだけね。ね、良い種がいっぱい浮かんでくるってことはね、実は悪い種いっぱい撒いたんだけど、それを打ち消したくて良い種をいっぱい撒く、撒いてきたことを思い出すんです。特にね、まあ、よくあることなんですけどね、生きてる間はね、喧嘩ばかりしていた夫婦がですよ、旦那さんが早く亡くなってみてくださいね。そうするとね、日頃はですよ、あんなやつ死んでしまえとかね、ね、思っていた旦那さんがね、コロッと死んでみてください。いやー、恨みすぎて死んじゃったから。そうするとね、お仏壇の前で毎日こう頭を下げてね、あんないい旦那はいなかった、あんないい旦那はいなかった、あんないい旦那はいなかったって頭を下げるんですよね。いやいや、そんなことないよね、悪いこともいっぱいあったけど、自分の罪悪感を消すために良い種まきが浮かんでくるんです。同じように自分が苦しい時ほどね、やっぱりね、うすうす気づいてる。ああ、そうなんだ。こんな結果を受けて当然なんだ。ね。そういうふうにこう思ってるんですよ。だけど認めたくないから、いやいやいや、我が働くからね。いやいや、私はこんな良い種をまいた。あんな良い種もまいた。こんなにもしてあげる。そうやって浮かぶんです。でも違うんですよ。ね、良い種をまいている人に悪い結果なんてやってきません。悪い結果がやってきたのは自分のまいた種まきなんです。これがね、なかなか認められません。本当に真実から言ったらそうだけど、なかなか認められないんです。ね、私にばっかなんでこんなひどい結果がって思っちゃうんです。だからどうしてもね、他の人はどうなのよ、他の人は私だけこんな悪いことをしているのってこうなるわけで、その時に、いや、みんなそうですよ、みんな悪い種をまいてるんですよって言われると、こうね、スーッと入る。いやいやいや、あなただけこんな悪い種をまいたんですよ。なんで私だけこんな目に遭わなくちゃいけないんですか。あの人はどうなんですか。この人はどうなんですかってね、出てくる出てくる人の悪いところ。ね、これが人間なんです。これが人間なんですよ。うん、なかなかね、真実とはいえ認められないからこそね。仏法を聞いていかないといけないわけです。どんなに頭の中ではね、私が悪かったと思ってもね、そんなね、仏様じゃあるまいし、 パーッと認められるわけないんですね。だから私たちは聴聞するんです。仏法を聞くんです。仏法を聞くとね、下がらない頭が、ああ私が悪かったなと下がるようになるんですね。この時だけはあのことをやったのは悪かったなね、こんなことしたことも悪かったなと、ああ人のせいじゃなかった、すべて自分の種まきだったと、この時は思うんですね。ところが寺はてるてる、みちみち曇る。説法が終わって、そうだあの人に頭を下げて謝ろうかなと思って一歩下がると、いやいやあの人だけ、私だけが悪いんじゃないと、あの人も悪いんだと、いやいやあの人の方がもっと悪いんだとね、こう我慢が働くんです。でもなんで頭を下げないといけないんだと、こうね、寺はてるてる、みちみち曇る、家に着いたら雨風じゃ。まあ、これが人間ですよ。ね。だから、もうね、なかなかね、家の中のトラブルなんてものはね、ね、すぐには解決されない。ね。だけど、まあ、聴聞を続けていくとね、ああ、やっぱりそうだなと。頭を下げんとかんなと。こういうふうに、だんだんと思えてくるんですね。まあ、話は元に戻しますけど、負けたくないという気持ちはどうして生まれてくるか、ね、それはこのね、ガタピシの心から生まれてくる。そして自分を上に上げるために、勝った時にね、人を見下していくと。だから今度負けた時に見下されて、ね、いるように感じて、負けたくない、負けたくない、負けたくないという気持ちが強くなってくるんですね。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあちょっと休憩をします。